ヨハネによる福音書第8章の31節から38節まで。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまででもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということを分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れられないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。今日10月31日は宗教改革記念日です。ウィッテンバルグという、実はこの町はドイツの東部、東の方のとっても小さな町なんですよね。歩いてもですね、町が端から端まで20分ぐらいしかない、そんな小さな町で宗教改革が起こったんですね。でこの町、ウィッテンベルグっていう町はですね、どの国の世界史の教科書にも必ず出てくる有名な町になったんですね。それは宗教改革がですね、そこで起こったからなんでしょう。1517年の10月31日、お昼頃と言われていますが、ウィッテンベルグの城にある城教会、お城の教会に、その教会の扉にですね、マーチン・ルターがですね、一枚の羊皮紙ですよね、を打ち付けたことから宗教改革が始まります。これが95箇条の定題と言われるもので、今はその扉はですね、多分真鍮かなんかでできてて、ルターがその定題95個書いてあるんですけど、それがそのまま全部書いてあるのがその宗教会の扉にありますですね。それ多分ずっと記念してるんだというふうに思います。この95箇条の定題を貼り付けたっていうところから宗教改革はこう始まるんですが、なんか特別なことをしたわけじゃないんですよね。当時自分が疑問に持ったこととか、私の意見は正しいでしょうかって教会に聞くときは必ず教会の扉に打ち付けなきゃいけなかったんですよね。そして議論をして、正しいか間違いかを決めましょうという、学問的なですね、討論をするための発題っていうんですかね、それをした、それをルターがですね、10月31日に行ったという、それが発端です。で、なぜ10月31日だったかっていうと、明日が11月の1日で全聖徒の日、教会のお盆ですので、全ての人がですね、教会に集まる日だったんですね。ですから教会の人に全て読んでいただきたくて、全聖徒の日の前日にルターは貼り付けた。そう思うとですね、よく考えてるんですよね。みんなに読んでもらいたい、いつ出せばいいかっていうと今でしょうってことでしょうね。で10月31日になったんだというふうに思います。で、マーチン・ルターの宗教改革の当時は、16世紀のローマカトリック教会が、正しい信仰ですね、福音ということからちょっと離れたんですね。そのことに対してルターが意見を言ったんですね。神様がイエス・キリストの十字架と復活によってのみ私たちの罪を許して、人間はイエス・キリストにおいてのみ神の恵みによって救われると、キリストのみ、キリストのみが私たちを救うんだということを言いたかったんだというふうに思います。ルターの有名な言葉に、聖書のみ、恵みのみ、信仰のみ、これが宗教改革の三大原理と言われてますけども、実は全てはイエス・キリストのみっていう、それにまとまる三つののみだというふうに言われています。しかしこの450番の賛美歌はマルチン・ルターがですね、作曲なんですね。大抵作詞が多いんですよね、マルチン・ルターというのは。で当時の歌謡曲にですね、替え歌みたいに感じてつけただけなので、でもそれも改革なんですよね。教会で歌っていた荘厳なですね、コラールとか、なんかコラールなかったのかな、なんかそういう歌ではなく、 その当時流行ってたですね歌謡曲に歌詞をつけてっていうか聖書の歌詞をつけて歌ったって、これもあのローマカトリックの逆鱗に触れたんだと思いますけどね、まあ、しかしあのそうやったんですね。で、まあ、いわゆる説明するんだったらじゃあどういうふうな歌を作ったかっていうと、今歌ってる AKB の曲にですね聖書の言葉を乗っけたっ て同じことなので、とっても改革だったでしょう。で、この450番だけは実は自分で作ってるんですね、作詞作曲、曲もつけてるんですね。でいつもこの、 あの歌を読むとですね、僕こうやって歌を歌う4番になるとみんなこうやって見渡してですね、みんな歌ってるのかなと思ってですね、特に男の人を見るんですね。でだって歌詞に我が命も我が妻子も取れば取りねっていう、ね、歌うじゃないですか。やっぱりね歌ってない人いますね、そこだけはい。で教団のこの賛美歌の同じにはですね、我が妻子って書いてないですもんね、我が命も我が宝物って書いてないですね。だきっとだから妻子問題があるからなんでしょう。でもあの元々 の、 あの言葉はですね、マルチン・ルターがつけた言葉はやっぱりこの我が命も我が妻子もなんですよね、我があの妻も子も取っていいとですね、そういう歌詞なんですね。それで牧師先生たちが歌うときにこうずっと見てると、やっぱ歌ってない人がやっぱりいますですよね。でもそれ本当かっていうと、いやね、それは信仰からやっぱ外れてるんだろうなと思って、まあ、大きく歌う人もいるんですよ、我が妻子もトラバトリでですね。でもまあ僕を見るとですね、我が命もって書いてあるんですか、我が命も我が妻、また命が自分の命が先に書いてあるんですね。それぐらい大切なものを全部取っても、我が神の組は我らにありという、そういう賛美歌なんですね。だからそう思うとですね、ルターが命を懸けてですね、やっぱり宗教改革をしたんだと、神の恵みをですね、私たちに神の義をあの取り戻すということはですね、命がけなんだということを、まあ、この賛美歌を教えているというふうに思います。まあ、私たちの日本福音ルター教会は、まあ、宗教改革の流れを組む、まあ、教会と言われています、まあ、だからルター教会っていうんですが、まあ、毎年この日にはやっぱり全国の教会とかで、まああのまあ、礼拝が行われるんですね。まあ、そのことをですね、やっぱり心に留めながらですね言うんですけども、まあ、一つの問題はですね、じゃあ1517年のマルチン・ルターの宗教改革から何か進歩したかっていうとですね、もう一回改革しなきゃいけないんじゃないかと、まあ、そういうふうに言われていますが、まあ、しかしその改革をするっていうのはやっぱりあの東日本大震災を通して見たときに、やっぱり教会ってもう一回問われてるんですよね。本当に教会はそこで何をですね、まあ問いとして持ったのか、またどう答えを出していくのか、そう思うとですね、今やっぱり改革っていうのがやっぱり必要なのが、やっぱ教会の一つだというふうに思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は宗教改革記念日です。どうかルターが私たちに教えてくださった恵みのみ、聖書のみ、信仰のみ、そしてそれはキリストのみであることを、どうか私たちの心に留めさせてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある者、また悩みのうちにある者には、あなたの御言葉によって癒し、慰め、導いてくださいますように。今日も私たちの働きのために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。